それでは皆さん、ウェブの方から PDF ファイルをダウンロードされましたでしょうか。予防管理型委員の循環モデルという図の書かれている1枚のファイルです。この図についてですね、今から解説していきます。この図はですね、とても重要です。委員経営をしていく上で、今自分の委員が何が足りないのかということを見極める、どのポイントに力を入れていけばいいのかということを見極める、振り返るためにこの図さえ押さえておけばですね、十分にできます。活用できる図です。そしてこの図には ① から ④ のポイントが黄色の背景色で書かれています。これについてですね、一つずつ解説していきます。まず ①、患者の固定化。予防管理型委員を進めると最初に挙げられるメリットとして、この患者さんの固定化ということがあります。これは何をもたらすかと言いますと、2つあります。一つは委員にとっての安定収入、もう一つが精神的な安定感というものがあります。メンテナンスの患者さんが増えてくるということは、痛くなってから来る患者さんと違って、その委員に対して過去の接触から信頼を持って通い続けてくれている患者さんですから、そう簡単に浮気をすることはありません。そうすると、例えば皆さんの委員の周りで新しい歯科医院が開業するという噂を聞いた、もしくは看板が立った、気持ちがですね、少しそわそわすることあると思います。誰でもあります。この固定化された患者さんがしっかりいればですね、そんな簡単に浮気されることはありませんから、そのそわそわ感、精神的な不安感というのは一瞬で済みますが、これがないとですね、非常に気になってしまうということに、無意識に気になってしまうということにつながってしまうようです。そして経営的にはもう一つ見逃せないポイントとして、粗利率というものがあります。この患者さんが固定化される、つまりメンテナンスの数が増えることによって、粗利率というものが向上します。粗利率はどういうものかというと、簡単に説明しますと、売上から売上に応じて比例する経費、例えば医薬材料費、そして外注技工費、こういったものですね。これを引いた額をですね、粗利額と呼んでいます。売上に対する粗利額の割合を粗利率と呼んでいます。通常治療中心の委員ですと、この粗利率は 80% ぐらいです。しかしメンテナンスの患者さんの数が増える、そうするとこの粗利率そのものが高まります。なぜかというと、メンテナンスの患者さんというのは医薬材料費や外注技工費というのがほとんどかかりませんから、委員全体でもこの粗利率が高まってくるというわけです。一概には言えませんが、メンテナンスの患者さんの割合が全体の患者さんの 30% を超える、もしくは月にですね、リコール数が200人を超えてくると、だいたい粗利率は 85% から 90% の間、これぐらいに高まってきます。ここがすごく重要です。たった 5% といっても、計算してみてください。仮に月に400万円の売上の委員だとすると、 5% といえば20万円です。 10% といえば40万円です。20万から40万円が利益に上積みされるわけです。この20万から40万というのはどういう金額かと言いますと、人一人が雇える金額であったりとか、返済にそのまま当てられる金額であったりだとか、そういった金額 金額になります。